haven't really gone abroad for missions before, so coming here for this internship to work with me to a church here.
私の名前はパーカー・ゴードと言います。ミトンの教会でインターンとして今来ているんですけれども、その6週間の働きのうちの5週間が今ちょうど終わったところです。今まで私は海外の宣教旅行には参加したこともなかったですし、参加したこともなかった初めての経験でしたので、今回のミト教会でのインターンの働きというのは自分にとって本当に全く新しい新鮮な体験でありました。
I had been to Mito Church before during a short-term exchange with the Rocky Christian University, but coming here to spend 6 weeks here at Mito Church was.
以前、その、茨城キリスト教大学の、短期留学、短期交換留学ですね、に来たことがありましたので、ミト教会には何回か来たことがあったんですけれども、今回、ミト教会で過ごしたこの6週間の体験というのは本当に、全く違う、経験となりました。
I wanted to do this internship for a few reasons.
今回、インターンをやろうというふうに決めた背景にはいくつかの理由がありました。
One, I wanted to come back to visit Japan, and this provided a good opportunity for that.
まずはですね、日本に戻ってきたかったんですね。なので、今回の機会が日本に戻ってくる、良い理由であったことというのが一つ目です。
I loved my time here before. The people I met, the culture, the food.And I really enjoy when I visit here at the church for two Sundays and once for Happy Night.
そして、以前この日本に来た時に過ごしたこう時間ですね、食べ物ですとか、あるいは、出会った人々ですとか、あるいはこう日本の文化ですね。そして、水戸教会の礼拝にも、その時に2回、参加させていただいて、ちょうどこう金曜日のカフェナイトにも参加させてもらって、とてもこう楽しい経験をさせてもらいました。
So getting the chance to come help out and learn here was exciting.
ですので実際にこう行ってですね、手助け何かすることができる、学ぶことができるっていうのはとてもこうワクワクするような弾むものでありました。
And through all of it, I was hoping, to grow in my own walk with Jesus and perhaps have a positive impact, even no matter how small, for the God's kingdom.
そしてそういうこう全てのことを通してですね、自分自身のイエス様との歩みが、さらにこう成長する機会となればなということを望んでましたし、あるいはこうこの日本において、神の国のためにどんな小さな働きであってもいいから何か貢献することができればな、何か、ポジティブな影響を与えることができればなということを、願ってました。
In the verse we read before from Matthew, Jesus gave a charge to the apostlesTo go out and reach the lost sheep of Israel.
はい、今日読んだ、聖書の箇所のですね、10章の6節のところですね、イエス様が弟子たちに、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいというふうに、命じられました。
In this case, he was talking about the Jews specifically, but much of it applies in general to our carrying out God's kingdom work even today.
ここではイエス様は特にこのユダヤ人の救いのことを言っているわけですけれども、今日を生きるこの神の国を実現していく働き、そういう私たちの使命についても適用することができると思います。
I see and hear so much about many people today leaving the church, especially in my age.
今日私はですね、自分の周りで教会を離れていく人たちですね、たくさんの人たちのことを見たり、実際に見たり聞いたりしています。特にこの自分と同年代の若者たちが教会を離れていくという、そういうことを見たり聞いたりしています。
How can we carry out the same task Jesus spoke of to his disciples in the context of the current situation?
現在の、今を生きている現在の状況ですね、現在の文脈において、イエス様が弟子たちに託しておられる使命というのをどういうふうに果たしていくことができるんだろうか、ということを考えさせられます。
I understand why I personally have stayed in the church, and I know through being in my age group what some others my age might experience, so I feel like I can understand at least a little why someone might leave, but I don't know that I can give a solid answer as to
私は自分自身が教会にとどまり続けてきた理由というのを理解しているつもりですけれども、同時に自分の同年代の若者たちが教会を離れていってしまう、 そういう現状ですね、まあ、少なくとも去っていく理由というのは少しは理解できるとは思っていますけれども、それでもその状況を打開できるそういう解決策をですね、そういう状況を打開できる解決策に対する答えは持ち合わせていないように、思います。
I hear about this all happening especially in America, a country that had the history of the citizens being predominantly Christian for much of its existence.
特に今のアメリカでは人々が教会を離れていく、教会を去っていくという状況が顕著に起こっています。国民の大部分が、クリスチャンだったっていうそういう歴史を持っていたはずの国なんですね。
Throughout my time here in Japan, I thought about the state of the church here versus in America.
今回日本にいる間中、私はこの日本の教会の状況と、アメリカにおける教会の状況について、ずっと思いを巡らせてました。
Japan doesn't have the same history with Christianity as the U.S., so the number of Christians here is few by comparison.
日本は、アメリカとは、まあ、同じようなこう歴史をこう、まあ、キリスト教の歴史を持って、いませんので、まあ、比較することはなかなか難しいこととは思うんですが、まあ、比較してあえて比較してみるときに、まあ、日本におけるこうクリスチャンの数というのは極めて、まあ、少ないわけですよね。
Here maybe many more people just haven't really been reached rather than there might be much resistance. There's also so much potential.
日本では、多くの人たちが、教会を離れていくという以上にですね、まだこう福音を、聞いたこともないと、まだこうリーチアウトされてない人たちというのがまだ、まあ、山ほどこうおられるように思います。福音を聞くということに対する、まあ、抵抗の力っていうことの方が大きいかもしれませんけれども、逆に考えるとそれだけこう神の国の広がり、神の国が広がっていく可能性、ポテンシャル、伸びしろ、成長の伸びしろというのは大きいわけですよね。
In the verse before from Matthew, Jesus said, "The harvest is plentiful, but the workers are few."
今日読んだ、聖書の箇所の9章の37節のところでイエスさんはこういうふうにおっしゃいました。収穫は多いが働き手は少ない。収穫は多いが働き手が少ない。
Here in Japan, you might could say this is the case simply by how small the percentage of the country actually is Christian.
まあこういう言葉を読んだり、あるいはこう聞いたりするときにですね、我々この、まあ、日本においてはですね、いかにこうクリスチャン人口が小さいのか、ということについて考えることがあるかもしれません。
Whereas in America, I think many people just don't really work to bring people.
他方アメリカではですね、多くの人たちというのは人々をキリストのもとに連れて行こうというふうには、しないわけですね。人々をキリストのもとに、導くために何かしようというところまで行動を起こそうとすることは少ないように、見受けられます。
I sometimes wonder myself, even as a Christian, if I'm really living as one of the workers for the harvest.
時々自分自身、考えさせられるわけですね。自分は、クリスチャンとして本当に収穫のための働き手、収穫のための、働き手の一人として、何かしているんだろうか、働き手として、生きようとしているんだろうか。
Working to bring those who would to come to Christ.
誰かを、人をですね、こうキリストのもとに導く、キリストのもとに連れていくということのために何かしているんだろうか。
In any case, this isn't some kind of competition to say that one is better than the other in any way, but rather that Jesus' words ring true the whole over.
まあアメリカと日本を比較したりですね、どっちがどっちに勝ってるっていうことはできないというふうに思うわけですね。むしろですね、イエス様の言葉というのは世界中どこででも通用する、適用できる力を持つものであると思うからです。
The challenges of the mission simply.Manifest themselves in different ways.
その使命というものは、まあ、状況をあるいはこういろんな場所によってそれぞれの課題があるでしょうし、それぞれの困難さというものを伴うだろうと思うからです。
I thank God for the workers here at this church, in the rest of Japan, and all around the world. And I pray for their work and for more workers to come in the future.
水戸教会においてあるいは、日本においてあるいは世界中でですね、神の働きのために、尽くしておられる方々のゆえに神様に感謝します。そして、彼らの働きのために祈りたいと思います。そして将来もっと、多くのですね、働き手が起こされるように、働き手が、導かれるように祈りたいと思います。
And as the end of my time here for this internship comes closer, I pray that it won't be the stop of my working just because I'm no longer overseas church, but rather I will take what I've experienced with my time here and apply it in my everyday life back home.
来週の月曜日には帰国しますので、あともう、8日間ぐらいしか残ってないので、インターンの働きというのはもう幕を閉じようと、しているわけですけれども、教会でのこうインターンの働きというのは、まあ、終わるわけですけれども、それで、その働きが終わるということではなくてですね、ここで経験できたことを全部自分自身持ち帰ってですね、母国での毎日の生活の中で、実践していきたい、生かしていきたいというふうに思っています。
So in Matthew 9:35-10:8, Jesus prepares his disciples for their first mission trip, which was also commissioned by Jesus himself. In Matthew 9:35-9:8, Jesus prepares his disciples.弟子たちを第1回目の宣教旅行に行くために訓練し、イエス様ご自身が弟子たちを任命し送り出されます。
Until now, the disciples are mainly observers, but now we see and understand the purpose for his disciples.
それまでは弟子たちは主に傍観者でしたが、今や弟子たちの使命を見ることができます。
Jesus has been preparing and training them to go out and do his work.
イエス様は弟子たちを訓練し、整え、神の働きをするように送り出されるんです。
And just as the disciples were taught and trained to go out into the world, we are also being trained and prepared to go out into the world to do his work.
弟子たちが教えられて、訓練されて、世に送り出されたように、私たちも訓練を受け、整えられて神の働きをするために世に送られるんです。
The summer of 2013 I got the opportunity to go on my first mission trip to San Marcos, Honduras.
2013年の夏ですね、私は初めて宣教旅行でホンドラス、サンマルコス、ホンドラスのサンマルコスというところへ、機会が与えられました。
At first, I was really hesitant to go since I was still a new Christian.
最初は行くことにためらいがありました。
And I felt that I wouldn't be of much use because of that.
まだクリスチャンになったばかりでしたので、あまり役には立たないだろうと思ったからです。
But after coming across Mark 16:15, which says, Go into all the nations.And preach the gospel to all the creations.
その時、マルコによる福音書16章15節が示されたんです。そこにはこうありました。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べなさい。
I realized that I did want to go and felt called to go to share to the people in Honduras.
行きたい思いに気づき、行ってホンジュラスの人たちに分かち合うように召されているように感じました。
My experience on this mission trip was eye-opening and filled my heart with so much compassion and love towards the people that I met.
この時の宣教旅行は目が開かれるような体験でした。私の心は会った人たちへの憐れみと愛でいっぱいに満たされました。
In Matthew 9:36, it says, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd.
マタイによる福音書9章36節に次のように書いてあります。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。
And I felt that same compassion. It made me love the people there more and made me want to help them by sharing God's word.
私は同じような憐れみの気持ちを感じました。その思いはその人たちへの愛となって、神の言葉を分かち合うことで、その人たちを助けたいなという思いにさせられました。
also gave me the desire to pursue life that involves mission work.
そして伝道の働きに携わりたいという思いに一層駆り立てられました。
Can you change the slide? The mission work. Okay, and then in fall of 2016, I was given the opportunity to come to Mito Church of Christ for 6 weeks as their summer intern.
この写真がホンドラスの選挙旅行の写真ですね。の秋、ミトキリストの教会、夏のインターンとして6週間、行く機会について話がありました。
This summer, I had planned to spend、the whole summer in Tokyo with my family.
また私は行くことにためらいを感じました。この夏は東京、で私の家族と時間を過ごす計画を立っていたからです。
And because of that, I was very hesitant to come. And I was afraid to be away from my family for 6 weeks. To go to a place that I have never been to, and not knowing anyone, and going your own.
6週間も家族と離れて行ったこともない場所へ、誰も知らない場所へ、しかも一人で行くなんて恐れがありました。
As I start to think about it and pray about it, I realize how selfish I was being.
そのことについて考え祈り始めたとき、私はなんで自己中心なんだろうと気づかされました。
In First Peter 4:10, it says, "Each one should use whatever gift he has received to serve others."
第1ペテロの手紙4章10節にはこう書いてあります。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから。神のさまざまな恵みの良い、管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。
God gave me the gift of being bilingual, and I wanted to do this internship for the purpose of being used by God to share His message to the people in Mito.
神様は私にバイリンガルという賜物を与えてくださった。ミトに住んでいる人々と神様の福音を分かち合うために。神様に用いられるためにそのインターンの働きをしてみたいなと思いました。
And I also wanted to bring them closer to God.
水戸の人々に神様に近づいてほしいなとも思いました。
And now there is only 1 week left in my internship.
私のインターンの働きも、あと1週間を残すのみとなりました。
And I have been extremely blessed through this experience.
この経験を通して私はとても祝福されました。
I've met so many amazing people here at this church, and I see that I will never forget.
水戸教会と茨城キリスト大学で、キリスト教大学でたくさんの素晴らしい人たちと出会いました。私は決して忘れることはないでしょう。
Throughout my internship, we have been going to IC twice a week to teach the students English through LST.
インターンの働きの中で茨城キリスト教大学へ、週2回行って LST を通して英語を教えさせていただきました。
I really enjoy teaching and getting to know my students and other students that spend time in the liaison office.
教えることは本当に楽しい経験で、リエゾンオフィスでたくさんの学生たちと時間を過ごして知り合うことができました。
Every one of my students are coming for different reasons.
私の教えた学生たちはそれぞれいろんな意味で参加していました。
Although most students are coming to learn English, they all have the same curiosity of who Jesus is and about his story.
ほとんどの学生たちは英語を学ぶために来ていましたが、イエス様は誰で、イエス様の話にも同じように興味を示してくれました。
And I hope that they continue to be curious and pursue to keep learning.
なので彼らがこれからも、ずっと興味を持ち続けて学び続けてくれたらなと思っています。
Harvest is plentiful, but the workers are few. I know that I am his worker and I have a purpose for being here in Mito this summer.
収穫は多いが働き手が少ない。私は主の働き手だ。私にはこの夏ここ水戸にいる目的がありました。
He is using me to not only teach my IC students, but to also connect with them and to show God's love through me.
神様は私が茨城キリスト教大学の学生たちに教えるだけではなく、彼らとつながり、私を通して神様の愛を示すために用いてくださいました。
And to also show them that there is more to this life.
人生にはもっと大きな意味があるんだよと示すように。
In Philippians 3:20-21, it says,But there's far more to life for us. We're citizens of high heaven. We're waiting for the arrival of the Savior who will transform our earthly bodies into glorious bodies like His own. He will make us beautiful and whole with the same powerful skill by which He is putting everything as it should be.
フィリピの信徒への手紙3章20節から21節は次のように言っています。しかし、私たちの本国は天にあります。それから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことでさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。
God's love will fill our hearts and His love is enough.
神様の愛は私たちの心を満たし、神様の愛は十分注がれています。
Like the end of Matthew 10:8 says, Freely you have received, freely give.
マタイによる福音書10章8節の終わりには、ただで受けたのだから、ただで与えなさいとあります。
With him in my heart, I have freely received God's word, and with that, it gave me the desire to go and serve him by sharing his word.
私は神の言葉はただ受けたのだから、神の言葉を分かち合って主にただ使いたいという思いが与えられました。
Because I freely received, freely I have given what was in my heart to my students.
Thank you. 私はただ受けたのだから、私の心にあるものを学生たちにただ与えることができたのだと思います。